読書百編伊おのずから通ず、こういう格言がありますね。私は時々これをやります。聖書の御言葉を学ぶときにこれをやります。説教の準備ですとか聖書研究の準備のときにこれをします。もちろん長い聖句は難しいんですけれども、一つの聖句を取り上げて、この繰り返し繰り返し読むということをいたします。なぜするかというと、聖書の御言葉はなかなか私に語りかけてきてくれないからでございます。その御言葉が何を言おうとしているのかがよく理解できなかったりするときに、私は何回も繰り返して読むということをいたします。100遍も読むわけではないけれど、10回とか20回とか繰り返します。繰り返してそらんじてみます。いわゆる丸暗記っていうやつですよね。丸暗記っていうのは今の学校教育ではどうなんでしょうか。ひょっとすると邪道なのかもしれませんけれども、私はこれを時々やりますし、丸暗記というのは今でも学問の王道なのではないかななんていうふうに勝手に思っております。1ヶ月ぐらい前だったでしょうか、マルタの会の聖書研究の時にですね、ローマの信徒への手紙の5章があったんですね。確か希望がテーマだったかと思いますが、お出になった方覚えてらっしゃるでしょうか。その時も私は一つの聖句をひたすら朗読、そして丸暗記ということをやりました。今でもそれを覚えているかどうか、ちょっと自分自身でチャレンジするために今からその時の聖句をそらんじてみようと思います。もちろん昨日も一生懸命練習したんですが、できなかったら下を向きます。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストにより平和を得ており、このキリストのおかげで今恵みの中に導き入れられ、神の栄光に預かる希望に希望を誇りにしています。なんとか言えました。何でもそうですけど、言葉の意味って集中しないとなかなかわからないですよね。分かった気になることがあっても本当に理解できているかっていうとそうでもなかったりいたします。頭が冴えた、シャープな方でしたら一回読んだらなるほどそういうことかって理解できるのでしょうけれども、私はなかなかそうはいきませんので、何度も声に出すということをします。時には英語で読んでみます。時にはドイツ語で聖書を読んでみます。寝っ転がって声を出します。トイレに入って唱えてみます。そうすると不思議なんですけど、なんとなく輪郭が見えてくるんですよね。多分皆さんもそういう経験があるんじゃないでしょうか。最初はなかなかこう自分自身の心がですね、その御言葉にこう入っていかない状態が続いていても、 そして繰り返し繰り返し一つの御言葉を唱えて輪郭が見えてくるとですね、今度はんとこう好奇心が興味がその御言葉に対して私の方からこう湧いてきて、つまり自分の方から御言葉にこう近づいていく、歩み寄っていく、そういう体験をするんであります。そうすると、あ、なるほど、そういうことなんだっていうふうに、自分なりにこう合点がいったりするのであります。聖書の御言葉の意味がよくわからないなって思われたらですね、まあ、仲介書をひも解いて難解な解説を読むよりも一番いいのはこのひたすら朗読、何回も何回も10回20回30回と繰り返して唱えること、読書百遍いおのずから通ずというやつであります。自分流なのかもしれませんけど、神様はその御言葉を通して、そうすることによってきっとあなたに語りかけてきます。ぜひ皆さんも聖書を読むときにそういうことをやっていただきたいと思います。長い文章は難しいけれども、あ、これいい言葉だなって思ったら、その日一日その御言葉を声に出してみる。朝起きて寝るまで、通勤途中、電車の中でも、お風呂に入っている時も唱えてみる。これは外国語の勉強なんかにもいいかもしれませんですね。そのマルタの会の聖典で、先ほど私が丸暗記した御言葉の中にこういう言葉がありました。私たちの主イエス・キリストによって平和を得ている。今日の平和の主日のテーマのは平和がここにあったのであります。キリストの平和です。平和を得ていると言ってもな、実際には今榎本兄弟が子供たちにもお話ししてくれたように、数限りない争いが世の中にはありますし、そうした戦争のようなこう国のレベルの、あるいは地域レベルの話だけじゃなくって、次から次へとこの心を痛めるような、まあ、理不尽な出来事が報道されますし、これで平和があるって言えるんだろうか、ちょっと思えないんだけど、もっとこの世の中が平和な世の中にならないだろうか、そんな思いがよぎるのは私だけではないと思うのです。じゃあこの社会に平和はないのか、この世の中には全く平和はないんだろうか、どうでしょう。平和とは空気のようなもので、これがなければ私たち生きられないでしょう。時に平和は奪われます。大きな集団で奪われてしまうこともあります。国レベルで、地域レベルで奪われます。被災して平和が奪われ、不安と混沌が襲います。そうした時は本当に平和という言葉は虚しく響いてしまうことでしょう。けれどもそこからまた平和は立ち上がってくるのであります。どのように、どこから平和は訪れるのでありましょう。それを今日の聖書から学びたいのであります。実にキリストは私たちの平和であります。この御言葉です。実にキリストは私たちの平和であります。先ほどお読みいただいたエフェソ書の中の御言葉、そして先ほど私が紹介したローマ書の5章もそうでありますが、パウロがこの言葉を書いております。 で、パウロという人はですね、この平和という単語を使うとき、いつも、まあ、ほとんどの場合、キリストと一緒に飾っているんです。キリストを語るときには平和があります。平和を語るときにはキリストがあるんです。パウロにとってまさしく平和はキリストなんであります。パウロにとって平和はキリストからやってくるのです。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにする。実にキリストは私たちの平和であります。ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊すのであります。パウロは異邦人にキリストの福音を伝えた人でありました。異邦人とは律法を、ユダヤ教の律法を持たない人たちのことですよね。かたや規則と戒律づくめの律法を持っている人、ユダヤ人であります。ですからこの律法を持たない異邦人と律法を持っているユダヤ人との間にはエフェソ書の言葉にあった敵意という隔ての壁があったんです。パウロは言います。それをキリストは取り壊した。相入れない二つをキリストは一つにした。もはや神様はユダヤ人だけのものではなく異邦人にも救いを届けてくださった。そのことを指してパウロは、これはキリストがもたらした平和、このように言うのであります。ですからパウロにとって平和っていうのはですね、キリストと切り離せないんです。キリストを信じる私たちにとってもそうです。先ほども子どもたちに榎本教会が尋ねてましたね。平和って何でしょう。平和とは憲法上の難しい議論は抜きにして日常レベルの感覚で言うとするならば、争いのない状態のことではないでしょうか。誰だって争わない方がいいのに、どうして人は争ってしまうんでしょう。やはりそこには私たち人間自身にその原因があると言わざるを得ないのであります。私たちいつも自分を優先したいという気持ちが働きます。そして自分に与えられている権利というものがまずある。ですからこの権利ゆえに自分を優先することは社会の中で許されてるんですよね。ただそれが行き過ぎると自己中になっていきます。私たちにはもう一つ気づかなければならない事実があります。自分だけでは生きられないというれっきとした事実であります。人と共にでなければ人間は生きていくことができませんけれども、普段そのことをどれだけ意識するでしょう。言われると確かにそうだっていうふうに気づく程度の認識しか私たち持っていないんです。人は一人で生きることはできませんから、自分を優先するそういう傾向だけでなくて、私たちはもう一つの賜物、分かち合うということも できるのであります。この分かち合う、シェアする、これは神様が人間にくださった大きな賜物でございます。イエス様は言いました。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。とても分かりやすいメッセージですね。イエス様はこれを繰り返し繰り返し、それこそ先ほどのひたすら朗読ではないけど、弟子たちにこのことを語り続けました。忘れやすいからです。私たちすぐ記憶から消えちゃうからであります。ですから私たちもこの言葉繰り返し繰り返し聞き続けなければならない。互いに愛し合う、これはお互いに僕はあなたを愛しているよっていうふうに言葉を掛け合うことではありません。自分を相手に差し出すことです。イエス・キリストが私たちのためにその命を差し出されたように、私たちも自分を差し出すということが互いに愛し合うということであります。まあ、命とまではいかなくても、自分の分を、神様からいただいている賜物の分を相手に差し出す、これが平和の一歩であります。そういう意味で私たちも世の中の平和づくりに貢献できるんです。互いに愛し合いなさいというイエス様の言葉ですが、別に互いにという一言はなくてもいいです。愛し合いなさいでもいいです。それだけでいいはずであります。なぜならば愛し合うっていうのは一人ではできないからです。いつも愛し合うという時、そこには相手を必要とするからであります。この愛するというイエス様の言葉は具体的な行動であります。行いであります。その言葉によって、あるいはその行いによって、人が元気になることであります。人が励まされることであります。人が慰められること、人が喜びをいただくこと。愛するとは隣人を救うことでございます。そしてその人の中には私たちも含まれております。私が元気になるために、私が喜びをいただくために、そう、私も救われるために、私たちは互いに愛し合うのであります。お祈りいたします。恵みの神様、イエス様の御言葉によって私たちに平和への思いをもう一度大きく膨らませて、私にも平和が作れることをどうぞ心の中にしっかりと植え付けることができますように助けてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。